お先に今度は皆さんの方から僕に質問してください。こんなことでいいです。この意見があったらちょうどこの意味です。さっき質問書いてもらいましたね。わからん意見があったら聞いてください。
私、投影されているあれはわかるんですけどね。ほら、自分は会計勉強の手やって、
はい。
会計勉強。
はい。
電気を交換して向こうへ行って投影されてますよね。
はい。
向こうからはこっち返ってこない。
はい。
そのせいで今度勉強するときの状態がちょっとわからない。この場合はよくわかるんですけどね。
はい。
電気の、映写機のその電源ですね。
映写機の電源を元に切っちゃったら元に切っちまうんです。わかりますか？映写機の場合は、今ここに一つのレンズを通して、ありますね。レンズを通してこちらに投影されていきます。このように投影されていきますね。投影されていきます。これはフィルムですね。ここは電源というものが、電気というものがあるから、初めてここで、ヒーターがつきますね。電源によってライトがつきます。光ですね。そしてここのフィルム。フィルムが変更されると、ここに映像が映りますね。そうですね。これは一次元、二次元の世界です。二次元の世界というものは、いわば X 軸と Y。まあ、これを X 軸と Y。これを結んだ世界。この世界は二次元の世界です。三次元の世界というのは、ここに X、Y、Z 軸が入ります。このように、こうか。こういうような世界ですね。こういう世界、実体の世界です。こちらから映り出されているところは、三次元の世界でしょ、今。そうですね、三次元の世界。実体の世界だから、映画ってことに動いてきますが、逆にこちらは二次元の世界ですね。X と Y、XY の世界。これが、XY、Z の世界ですね。三次元の世界。ここから映り出されて、電源を切っちゃったならば、これは、ポッと、帰っちゃいますね。また電気がこっちに移りますね。同じことでしょ。入っちゃうわけでしょ。我々の大きな目的なのです。神の子、万物の霊長である人類に課せられたところの神の教えなのです。我々はこのようなことを知ったときに、闘争や破壊、このようなものはあくまでも神の子としての万物の霊長のなすべき行為ではなく、動物、人類以下の動物たちの闘争を破壊、万物の霊長に進化する過程の動物がやることなのです。我々は闘争と破壊、権力とし、このようなものは、おのずからして真実の生活をしていれば与えられるもの。それを自分自身の権力や地位のというものを、自分自身が重ねてしまったときに、すでにその人は堕落の道をたどっているのです。重要なことは、我々はより豊かな心を作るとともに、戦争を繰り返してきたところの、皆さんの今思っていること、行っていることをしっかりと、柔道という八正道にの物差しで照らし合わせたとき、自分の欠点が一番よくわかるはずです。物差しがなかったから今まではわからない。正しいと言っても何が正しいと言っても、その正しい基準がわからない。しかし私たちはその正しいという基準が、間違いなく中道の八正道という実践の中にこそ、思うこと、行うことの基準がはっきり出ているんだから、これこそ正しいと言わざるを得ないはずです。このものを通して、我々はより豊かな強い心を作る。そして新しい学習、人生に対し壁にぶつかって悩むこともいいだろう。その悩む中から、その原因を、そしてそれに対するあらゆる諸現象を自分自身がより自分としての心の状態というものを築き上げていくことが大事なのです。ところがそれがいつの間にか他力信仰になり、目に見えないところの世界を通して、神様を拝むことが信仰だとなってしまいました。神は我々の心の中にいるのです。他力ではなく自力により、 皆さんが自立の行為をし、正しい衝動を実践したときには、おのずから神の光は与えられるのです。そうして心が豊かになり、努力をし、その中において足りない分野を、皆さんの守護霊や、またいろいろとその分野を協力するところの指導霊たちの力によって、皆さんはより進歩していくのです。それはあくまで、皆さんが正しく、衝動を実践し、よく己自身を反省し、瞑想し、実行力のあったときに皆様の心は、指導霊や守護霊たちによって、またより大なる力が与えられるのです。そのために我々は散歩を進みながら一歩から、自分の思っていることと、そして現在生活している行為、このもの自身を理解してみることが大事なのです。ここに、瞑想、禅定ということがあるのです。それは自分を振り返り、心というもの、祈りというものは神との対話なのです。祈りとは神との対話。祈りとは神との対話、宇宙大神です。この、表裏一体である皆さん自身の、心の魂の兄弟や、あるいは実は異界の諸如来諸菩薩との対話なのです。対話、祈りとは対話です。心の対話。これがいつの間にか、神様に仕事なんかしなくても拝んでらっしゃってんだ。何にも亡霊へと拝んでらっしゃってんだ。何を見たって拝んでらっしゃってんだ。そういうようになってしまったのです。拝んで人間は邪線なのとではない。正しい真理を知ったその生活行為、思うこと、行うことが、正しい真理に語った生活行為をしたときにこそ、我々はこれだけの神からの偉大なる知恵を与えられるのです。それをなくして真っ黒の状態で病気をした。それ神様に言っておられる。宇宙大自然が神の体である大、ある以上、この地球上自身も神の体であり、身体であり、大神殿のはずです。その大神殿に住んでいる皆さん自身は、いつでも神とは対話できる状態になっているのです。その状態であるのを皆様自身が自分の生活と思うことが、重大という心を忘れてしまった曇りに覆われているために、自らして苦しみを作っているということです。それですから、まず我々は、最善を尽くした共同の選択をして、瞑想、そして自分自身の祈りとは神との会話である。その時に皆様は、何をなすべきかという、その目的に対して努力をしている時に、霊感として皆様に、新しい分野の道が開かれているのです。それは決して、自分の目的に対して努力もせず、反省もせず、心の暗いままでいかに信仰をしようとも人間は救われないのです。そこに他力ではなく自力なのだということなのです。これは私たちがかつてインドの地に生まれた当時、一つとしてこの神を祀って祈りとは教えてはおりません。それはいつの間にか人間に長い歴史の中に、そのような形作ったものを祈ることが信仰のごとくなってしまいました。信心とは、己の心が中道を通し、神との対話の姿を真に正しい信仰者というのです。我々は、現代社会の人々の多くは、形作られたところへ行って拝む、見えない、聞こえない、話せない人たちが、いかにそのような真似事をしたところで、神はその人々の心に微笑みません。それは自分自身の態度、心と行いというものを真に調和させ、そして自分自身の生きる目的に対して最善の努力をしているときに、皆さんの心には、このように魂の兄弟たちが、あるいはまた実在界の諸如来諸菩薩たちが、その人の心に自然にした世界から協力をしてくれるのです。そのために今日行きましたときに、心というものの実態を書いてあります。実界というものは天から、そして地獄から。心というものは十二億のね、心は十二億。 その心のあり方を、あの当時はあのように書いてありましたね。心というものは1年、3年、2年に我々の心が移り変わっていきます。その移り変わっていく自分自身の心というものを、常に修道という光に満たされた我々の心の生活が大事なのです。我々の心が、南アメカミアトチリの心であればまた、先ほどのあの心の絵は、立ち若い人数に争いと闘争の渦の中に巻き込まれます。自分自身の心を頂上にして、人々に対して自身か、自分に謙虚な心で日々の生活をしていれば、光に包まれた神の世界に我々の心の針は立っております。このように、我々は心というものと行いというものを通し、より我々は豊かな心を作り出していくということが大事なのです。このように皆さん自身がだんだんだんだんとやってくるに従って、人間はより自分自身が高度に魂が進化されていきます。ここで日蓮が説かれたところの南行法蓮華経というものの真実、これについて答えられる人は今日あるんだろう。1222年、東京方面に生まれて、教育寺をはじめとして、諸国を入場し、最後、南行法蓮華経と説きました。この南行法蓮華経の真髄、このものはどのような経過をたどったか説明できる人は問われています。これは皆さんがやはりは、いろいろと人々に教えている人に囲まれる問題です。どうですか？はい、どうぞ。
両方連携は、ここでまたね、全然、はい、いや、これ、普通に何も言ってないのは、どうだと、相手に対して、相手と、自分との、どういうとか、どうだとかいうことを、
それは一体どういう意味なんで
しょうか。なお、両方連携とは、心の人間の体というものは、しっかりであると。だから、これは、体のようにでも見えちゃう。そんなものがあるか。十分に現在大切な法令に考えることだろう。そういう意味で、日経が、日本で、それに対して、それに対して、それを、今日は使うために、何も作られたの。
何もつけたわけ。まあ、いろいろにおかしいのはね、ただ普通に心があるもんですから。ねえ、もう、これ影響でもいいんですわ。それをまあ、日蓮さんのここをどういうふうに考えたか、生身ダブルと法令影響を付け合わせて、まあ、二つつけりゃ、ほんとご利益があるだろう。まあ、そんなこと考えたら考えないかもしれませんけど。まあ、そういうように、本当に今言われたように、なかなか、不影響というものは、インドの時にゴーラマシタルタの、いつも吹かれている方言なのです。無学文言の、実と実にたちや、一般のサロモンやたまなたち、その他のまた在家のうばつかうばさかたちに、そんな難しいお前なみを法蓮華経とわかるくはないんですよ。これは皆さん最もよく知っておかなきゃいかんことです。インドというところは、たまなしをはじめとして、まだまだ、特にゴーダマシッタルタが悟りを開いたところのウルベラセナリというところのあの森はすぐ下がメランジャラという川が流れております。雨季になりますと少し白い土地でデコボコになっているところには水が溜まります。湿地帯があります。 その場所に蓮の花がいっぱい咲いております。これは大玉スタンタのカチラパートにもまた存在があります。カチラの周辺も非常に蓮池が多いのです。そのために村と本門の人たちに一番手っ取り早くわかる方法はいつも皆様に説明しているよ。ここの土偶間をご覧なさい。見の覗きまんね。ここに咲いている蓮の花はきれいだ。大変美しいございます。どうだろう、その下はどうだ。その下は非常に下がって足がズブズブと入っちゃって汚いです。どうかお前たちビクビクに立ちよく聞くがよい。あなたたちの肉体もこのように汗をかいて、汗は美しいもの。チャーリーストラどうだ。チャーリーストラは汚いものです。しかし見取らせる肉とはきれいなもの。どうだ、フルナヤニクトラーも汚いものでございます。アイトレイヤ、お前はあの人がどうだ、美しいか、いや汚いものです。このようにお互いに人々の医学文門の人たちに教えるには、そのように解かなかったらわからんのです。いつの間にか天下一位だ、天元三乱寺と解いたところで、所詮これは幕末的基礎において解かれたの。7世紀から6世紀にかけて、南学エジ・テンションと言われる南学対新書の道を教授を兼ねて、古賀教というものの真髄をし始めたのです。これをなんとか言葉に表そう。汚い徳沼の中にも、美しい蓮の花が咲く。人間の肉体一つにでも、すべて肉体から外へ出るものは美しいものはない。すべて汚い。しかしその天道さんであるところの魂その中心である心が、あの蓮の花と同じように美しい心であるならば、仏の境地に到達することができるのだ。あなたたちビクビクに立ち、その美しい心にするには、あなたたちは探すわしの説いた共同の道を実践する以外にないのだ。このことをそなたたちが悟って実践されたときに、心はあの蓮の花と同じように天上界の光の顔そこによって調和されるのだ。このように説いたものなのです。それが1000年の間に、ゴーダマシタルタが亡くなって1000年の間に、当然年三万年、本当は宇宙の真理、神の意志、仏の意志、宇宙の法、この法を蓮の花と例えながら、我々神学はお坊さんたち、お坊さんたちが宇宙の真理に知恵して、あの蓮の花と同じように心を調和させたなら、すべて一切調和の境地に到達することができるのだ。これを実は心というものを善行ということをやっているんだ。天台は悲観ということも書きます。悲観という悲観そなってみると、この悲観というものを通して、世の中から私の前にしては反省です。とどまって自分自身の今生きていることに対して、果たしてこれでいいのか、自分自身の肉体を通していろいろ思ったことを行ったことをとどまってみる。これが現状という姿に変わっていきます。それです。そこで我々はその中に瞑想ということがあるんです。瞑想というものも、元の話は、悲観を通して判定という言葉なのです。自分が、イエス・キリストが言うには残念です。私はこういうことをやってしまいました。神様許してください。皆さんが心から、自分自身の心を正当にし、 美しくする心があるならば、自分の泣いた行為を裸にして神を私はそのような心をしました許してください。もう二度このような心を作りません。あしたはより自分自身の心を豊かにいたします。このように皆様が反省してとどまってみて、自分の行った行為と思ったこと、思ったことと思うこと、行為を行い、このものをしっかりと物差しである不調道という物差しで自分自身をしっかりとして反省してみる。その時に主観という心があるわけです。それの最終的に妙法蓮華経という発生地にはついに比叡山延暦寺、最長が中国に留学して現代三年を置いて、法華経というものは8ヶ月学んで日本へ持ってまいりました。同時にこの鉱山を開発したところの工房が同じように中国に留学約2年、彼は五大山というところにその道を開いていきます。密教というものを空空三道からいろいろとその当時の残されたものを学び、日本にその道を開いていきました。そうして心という性的なものを探り当て、興味たように安全な方法で表現しております。しかし工房にしてもその当時自分自身というものを本当に知り得なかったのでしょう。それがまた後の世における弟子たちがいろいろと混乱を結んでしまいます。なぜならばそれは自己ほとんど自我がとうとうと破壊の明らかにこの場所が変わっていきます。創生という不調派のものを作り、比叡山延暦寺もまた同じ、このようにして仏教というものはだんだんと心を忘れ去ってしまったのです。そこで日本へ伝わってきた妙法蓮華経、実況はこのように変わっていきました。